皆さんこんにちは。あ、先生がいる。プレッシャーがどんどんかかってますけど、今紹介預かりました、千葉県の西船橋という、場所にありますホープチャージのワーシップパストをやってます須永真嗣と言います。競技者大会では、何年間あのワーシップの奉仕もさせていただいているので、この、 あの光る頭を皆さん覚えているかもしれませんが、今日皆さんと一緒にワーシップチームの心というのをあの話し合っていきたいと思いますので、一緒に学んでいきたいと思います。最初に自己紹介、というか私の紹介もさせてください。私は、ホープチャージでスタッフになって15年目になりました。今流行りみたいになっているので私も言いますけど、一人の奥さん、最初の奥さん、一人の奥さんと、二人目を作る予定はありません。それと、二人の子供がいます。長女が、12歳で小学校6年、もうすぐ卒業で、下が5歳の男の子で、元気いっぱいに、幼稚園に行ってます。そしてホープチャーチの紹介をちょっとしたいと思うんですけど、スライドをちょっと皆さんにお見せします。先ほど言いました千葉県の西船橋と言っても皆さん全然わかんないと思いますので、ディズニーランドが近いところと言えばわかりますね。ディズニーランドに行きたければホープチャーチに来てくだされば、ホテルを紹介します。で、私たちは一つのビルの3階にテナントを借りまして、あの礼拝を持たせてもらってます。すごいユニークなんですけども、1階がパチンコ屋さん、2階がゲームセンター、3階が私たち、4階がボーリング場、5階が昔はビリヤードの、あのプールがあったところなんですけども、まあ、あのそういうエンターテインメントの真ん中になぜか教会がいるという、あの非常に面白いところで教会をさせてもらってます。これが街道のちょっと雰囲気ですね。日曜日の朝ですけども、スティーブ先生が礼拝しているのは見えますね。多分カメラがいたのでああいうポーズを撮ったんじゃないかと思ってるんですけど、それはあの後で本人に聞いてください。次のスライド。後ろから見るとこんな感じです。いつも今平均400人ほど、あの神様の恵みで集会を集ってくださってまして、本当に、毎週素晴らしく恵まれた、日曜日を持っています。次の最後のやつ、一番後ろから見るとステージこんな感じですね。まあ、皆さんの教科にもいろいろとあると思いますけども、ホープチャーチはこんな感じです。今日は、ワーシップチームの心ということで、皆さんワーシップに関心がある方が集まっていらっしゃると思いますけども、ここの中であの実際に私ワーシップリードしてますという方、手を挙げていただいてよろしいですか。お、結構いらっしゃるね。わお。ミュージシャンの方は、ミュージシャン、楽器を弾いてる人、わお。もう一つ、牧師先生いらっしゃいますか。私はワーシップ関係ないけど牧師です。わあ、素晴らしい、ありがとうございます。ワーシップチームの心ということで、あの今日は話していきますけども、ワーシップチームの心とは一体何でしょう。皆さんあのご自分でもいろいろ答えが出てくると思いますけども、私が考える中でワーシップチームの心とはどういうのか、皆さん今日話していきたいと思いますが、あのこれはね、私はホープチャーチのワーシップパスターとして立っています。ですからホープチャーチで今までさっき言いました15年間やってきたことを皆さんに分かち合いますので、願わくば神様がその中から皆さんに知恵を与え、アドバイスを与え、いいアイデアが与えられて、そこから少しでも受けてくれたらなと願っていますけども、何か質問があったら後であの質問質疑応答の時間をもっと持ちたいと思いますので、ぜひ聞いてみてくださいね。それであの心を開いてくだされば助かります。ワーシップチームの心とは、ワーシップチームが持つべき心、教会を立て上げるために必要なものとは何でしょうか。またあのワーシップというのは皆さんの教会もそうだと思いますが、あの日曜日の朝の、まあ、皆さんが週末に持つ集会のかなり大きな部分を占めてますよね。私たちのホープチャーチではワーシップがだいたい30分ぐらい、で、まあ、アナウンスとかその他ものも10分15分ぐらいあって、あのスティーブ先生のメッセージがだいたい2時間半ぐらい、あの冗談あの30分ぐらい、だいたい1時間半で終わらせようと今してるんですけども、考えてみるとあのワーシップとメッセージがほぼ同じ時間を持ってるんです。私が一番最初にワーシップチームの心を考えた時にそのことを考えました。私がワーシップをリードするときにスティーブ先生が持っている同じ責任感を持ってしなければいけないというのを感じたんですね。あのそれは私たちワーシップチームが構成するもの、また実際にワーシップをリードするものとしてはプレッシャーになると思いますけども、でもその中に持たなければいけない心の姿勢、 必ずあると思うんです。それを今日学びたいと思います。またワーシップチームに必要なこと、皆さん今はこの情報の世界ですから、インターネット見れば、ヒルソング、ベテルのジーザスファミリーとか、ジーザスカルチャーとかジーザスファミリーはちょっとね、いろんな情報が得られるじゃないですか。好きなだけ自分の好きなスタイルの曲を得ることができるし、ステージのアイディア、音楽のアイディア、スタイル、楽器、そういうのを得ることができます。でもそれらに実は頼ってないと思うんです。楽器がなかったらできないというのは間違いだと思いますよね。皆さんも分かっていると思いますけれども、楽器ではないです。でもやはり私たちワーシップリードをするリーダーが持たなければいけないものがあると思うんです。それを今日皆さんと一緒に学んでいきたいと思います。では早速本題に入りたいと思いますけれども、今日じゃんじゃんいきます。ごめんなさい、私すごい早口なので、分からなかったらちょっと手を挙げていただければ、ゆっくり喋るようにしますので、ワーシップチームの心、最初に3つ、もうポイントが今日は4つあるので4つ出しちゃいます。1つ目、教会のリーダーシップに従う。2番目、コミュニケーションです。これ全部後で詳しく話していきますので。4番目、チームワークです。ワーシップにはチームワークは欠かせないと思います。で、4番目は、次世代を立て上げる。それがワーシップチームの心ではないかと。で、またホープチャーチではいつもこれを意識して、私たちは、ワーシップチームを立て上げています。では先ほど言ったように1番目の教会のじゃあリーダーシップに従う、ワーシップのチームにの心というものは何かといったときに、教会のリーダーシップに従うとありましたけど、じゃあなぜ従うことが大切なんですかと。皆さんはどうか分かりませんけども、リーダーシップという話を聞いて、また従うということを聞いて、クリスチャンの中でもしかしたらアレルギー体質を持っていらっしゃる方がいるかもしれない。従わなければいけない、牧師先生分かってくんないのに従わなきゃいけない、なんで。これはでも原則がやっぱりあるんですね。先ほど言ったように、音楽じゃないところにワーシップチームを立て上げる非常に重要な欠かせない部分があります。そこで私が、一番考えたのはこのリーダーシップに従うというものなんですけども、ではなぜ従うことが大切なんでしょうか。1番目、従うことが大切な理由は、神様の祝福のためです。御言葉を読みましょう。詩編の132編にこれ有名な御言葉ですけど、このように書いてあります。見よ、兄弟たちが一つになって共に住むことは何という幸せ、何という楽しさであろう。それは頭の上に注がれた尊い油のようだ。それはアロンのひげに流れて、その衣の襟にまで流れ滴る。それはまたシオンの山々に降りるヘルモンの露にも似ている。主がそこに常しえの命の祝福を命じられたからである。これはよくリーダーシップのことについて語られますけれども、私はここに従う心を見ます。やっぱり、従う心がなければ一つになることはできないと思います。一致というのは絶対に必要です。教会成長、またワーシップのチームを作るときに一つの心になるということは非常に大切だと思います。でもそこに従う、へりくだる、自分の上に立てられた権威に服従する、その姿勢がなければ、まずその第一ファーストステップが取れないと思います。神様が祝福、従うところに、また一つになるところに祝福を命じられるのがあるならば、私たちはワーシップリードしている根本の理由が、人々の祝福になりたい、神様の祝福を流したいと思いますので、これは絶対的に必要だと思います。私も、先生が見ているので非常にやりづらい感じがありますけれども、先生のもとでこれを学びました。それはスティーブ先生が悪い人だって言ってるんじゃないんですよ。皆さん誤解しないでね。先生は私は日本の中で一番働きやすい牧師先生だと思います。下で働かせていただいて本当に光栄です。よく15年間僕をクビにしないで雇ってくれてるなと感じています。ですけども、やはり意見の食い違いはあります。先生と私はちょうど10歳離れてるんですね。ジェネレーションギャップまで言ったら失礼ですけども、やっぱり離れてるところがあるし、私はミュージシャンです。先生は神学者です。説教者です。牧師です。教会の主任牧師として全体を見ておられます。その中で私はワーシップの自分の世界しか見ませんから、意見が食い違うんですね。で、私がやりたいこと、先生がやってほしいこと、違う時があります。その時にどうしますか。その時に私はどういう態度を持ちますか。私はワーシップリーダーとしてどのような心構えでそれに向かいますか。スティーブ先生に言われた言葉で残っている言葉が一つ大きいのがあります。問題は起こってくるのは仕方がないです。問題を変えることはできません。 でも問題に対する私の応答は変えることができます。皆さんは一人一人自分の人生に状況に起こってくることは変えることはできない、止めることはできないかもしれない。でもそれに対してどう応答するかは私たちに 100% 権利が委ねられています。ですからそれと同じように、先生と私の中にいざこざがあったときに、ギスギスとした空気が出てくるときに、私はどうしますか。私は経験を通して神様の御言葉にあるように従うことを学びました。もちろんスムーズにいったわけではありません。しょっちゅう怒られました。教会近くのデニーズが私の修羅場と化してたことが何回かありますけども今度皆さん西村市に来たらそのデニーズ見せてあげますので、ぜひ来てください。ですので皆さんもこれぜひ覚えてくださいますか。皆さん何かあった時にこのことを思い出して祈ってください。皆さんの気持ちを押し隠せと言っているのではないです。でも神様はこの祝福の命令の中に、契約の中に従うことを含められました。私たちが従うこと、イエス様本人も天のお父様の意思に従ったのです。そしたらイエス様に習うものをして、私たちもその姿勢を持ちたいと思います。2番目に行きます。なぜ従わなければいけないの。それは私たちと人々の益のためです。先ほども言いましたけども、私たちがワーシップリードしているのは、ただ自分の音楽的能力を、みんなに見せびらかすためではありません。教会を立て上げ、この日本の地の中で神様の栄光の教会を、表すために私たちは使えています。そのためには私たちは人々の益の位置を考えないといけないと思うんです。これも御言葉を読みましょう。ヘブル人の13章の17節にこのように書いてあります。あなた方の指導者たちの言うことを聞き、また服従しなさい。この人々は神に弁明するものであって、あなた方の魂のために見張りをしているのです。ですから、この人たちが喜んでそのことをし、嘆いてすることにならないようにしなさい。そうしないと、あなた方の益にならないからです。今、実は私は、ホープチャーチでワーシップパスターですけども、実際の、ワーシップチームを動かしたり、細かいことをやっているのは実は名倉真理君なんですね。私はワーシップパスターという実際的なその働きをちょっと一歩退いて、今その上 のエグゼクティブパスターと私たちは呼んでいるんですが、教会の実際的なその運営の方に、スティーブ先生と直接一緒に働く方に立場を与えられて今やり始めているんですが、それを思って本当にその仕事についてやり始めて本当に感じました。私たちが、先ほど話したようにいろいろ意見が合わない、自分が思う通りいかない、イライラする気持ちがあったときに、本当に彼らがスティーブ先生が何を考えているのか、私の上が何を考えているのか理解できないではなくて、本当に上の人の気持ちを今考えられるようになったんです。上の立場になって、親になったらやっと初めて自分の親の気持ちが分かると同じような感じなんですけども、やはり私たちの上に立てられた権威は私たちを潰そうとしているのではなくて、特にこのミュージシャン、音楽に関わる人たちは、彼らから見るとエイリアンなんです。宇宙人なんです。考え方が分かんない、変な服を着てくるし、変な髪型してくるし、履くなっていう靴履いてくるし、そういう人たちがほとんどですから、理解されない。だけど彼らはいつも私たちを応援し、神様の臨在に一番上乾いて求めているのは牧師先生たちです。ですから彼らはなんとかベスト、人々のベスト、この教会に対してのベストを引き出そうとしているんです。ですから彼らが本当に、安心して、また本当に一つの心になってチームとして働けるという安心感を持ってもらうためにも私たちは従うべきです。その従う中に、このヘブル人の御言葉の中にあるように、あなた方の益にならない、イコール従えば、逆に言えば従えばあなた方の益になりますよ。あなたが損得するだけではなくて、あなたを通してミニストリーを受けている人々にもその益や祝福が流れるんですよと言っていますから、ぜひ私たちは従うべきだと思いますね。リーダーシップの今リーダーシップの話をしてますけども、ワーシップリーダーですから、ワーシップ、私は昔は、私はワーシップリーダーからリーダーシップのクラスあんま関係ないと思ってました、こういう正解に出てもね。でもやっぱりリーダーですから、音楽を使って、使う道具は違うかもしれない、聖書のメッセージをしないかもしれない、何かの教えをして伝道師として何か説教しないかもしれない、でも私たちが与えられた音楽という他の人がほとんど持ってない能力を使って人々をある場所から A から B に移すわけですから、導くわけですから、やっぱりリーダーシップというのは絶対必要なんです。でもそのリーダーシップの原則の中に、その人が働いている あの部門、例えばそのワーシップの働きが成長したければ、そのリーダーの成長にやっぱりかかってるわけですよ。私がワーシップリーダーとして成長し続けていなければ、ワーシップ、その私のホープチャーチの礼拝のリーダー、ワーシップリーダーの領域も成長していかない。ですから、ある面では、私たちの責任にかかってるわけです。でも、それが、グッドニュースは、従うこと、リーダーシップに服従することで成功するならば、成長するならば、私たちは喜んで服従したいと思うし、従っていきたいと思います。なぜ従わなきゃいけないかって言いましたけども、じゃあ何に従わなきゃいけないんですか？牧師先生、自分の上に立てられた主任牧師だけ、それはもちろんその通りです。ですけども、その中にもっと細かく、私は15年を通して学んだのがあります。それは一つ目は、教会のビジョンにです。皆さん、ワーシップリーダーとして、私のように、教会のワーシップの責任を忘れている人もいるかもしれない。ですから、皆さんの中には神様から与えたビジョンがあると思います。情熱があると思います。やりたい方向があると思います。また、ミュージシャンとして、アーティストとして、表現したいことがあると思います。でも、私が学んだ一つの大きな成功の秘訣とは、そのビジョンを一旦棚に置くことです。難しいです。不可能に思える時があるかもしれません。でも結局最終的に私たちのこのワーシップ、また音楽の能力というのは自分の能力を見せびらかすための道具として使ってはいけません。今日ノーマン先生がメッセージされた通りです。私たちが与えられている持っている能力は神様の栄光を表すための道具に過ぎません。ですから皆さんが 100% 皆さんの持っている能力を 120% 130% 出すためには、その教会のビジョンに皆さんのビジョンを服従させなければいけないのです。私は音楽はこれができると知ってます。先生、インターネット調べたら見てください。ヒルソンこうやってやったでしょ、ユナイテッドこうやってやったでしょ、シンセ買ったらこうなるんですよ、言えるかもしれない。先生は知らないから買ってくれるかもしれない。でもだからミニストリーが成功する、それ違いますよね。やっぱり教会の先ほど言ったリーダーシップの原則として上から流れるんです。詩編の132編には頭から流れてくるんです。油が、神様が頭に油を注がれるのです。主任牧師に注いでくださるのです。それを私たちは受けるのです。ですからそこで、いやもう私が言ってたら問題になると思います。もう一つは音楽という、特徴、また性質のゆえです。皆さんももし勉強された方がいるなら聞いたことがあると思いますけども、大天使の一人ルシファーが落ちました。彼は何を司っていましたか？聖書にはっきりと書いてあります。音楽を司っていました。ルシファーの性質の中に I will、 私がという性質があるのです。音楽はですからルシファーにとっては一番使いやすい道具なんです。彼自身が楽器であったと書いてあります。彼の中に楽器が組み込まれていたのです。そしたら私たちが今ね、15年ぐらい前はエレキギターは悪魔の楽器って言われたんです。私が弾いた時はもう大変だった。もう先生に睨まれるわ。スティーブ先生じゃないですよ。もう本当にもうね、ましてやエレキギターの方、ディストーションなんか弾いた瞬間にもうロックだおめえ、悪魔だって言われてた。でも今はそれが当たり前、ドラムがあって当たり前、エレキギターなんでないの、逆にないの、なんで言われる。でもそれを使って私たちが何をできるか考えると、本当にこのビジョンに従うこと、ただ目盲従して、もうわけわかんないけどとりあえず従えばいいんでしょ、審査にそう言ったから従うんでしょって従うのではなくて、本当に服従する。服従するというのは心から従うということです。表向きだけじゃなくて、日本人の得意な建前ではなくて心から従うことですよね。それをするのは必要だと思います。また先ほど言ったように、主任牧師先生にやっぱり従うことが大切だと思います。これは私の個人的な体験ですけども、本当先生がいるので言いづらいんですけど、メッセージの後にワーシップチーム上がってきてって歌うことが多いでしょ。歌うてる人、はい、どうしてその曲を選ぶのよっていうのがあるじゃないですか。今はスティーブ先生も学んでくれて全部僕に任せてくれてるので、テーフってなってるんですけど、数年前まではもう祈りながら、神様助けてくださいと、御霊がいなければできませんって言いながらやってたこともありました。でもね、それでも先生が選んだ曲が自分がおかしいと思っても歌うんです。さっき言ったように、私はワーシップしか知りません。 私はワーシップに確かに長けています。先生が知らないこと、できないこと、できます。でも教会全体の祝福として、また神様の前に立てられた権威として、彼はホープチャーチの全責任を負っています。そしたら日曜日の朝、彼がメッセージをして、先生が行きたい方向があるならば、それに従えるべきです。従うべきです。自分では、この音楽やばいっしょ、先生60年代じゃない、言ったとしてもやるべきです。チャレンジがあるかもしれない。よくね、昔、私の牧師先生は、聖歌しか歌わないんです、審査なんとかしてくださいって言われたことがありました。ホープチャーチじゃないですよ。他の教会からの方が来られて、アドバイスを受けられて、どうしたらいいですかって。みんなが、彼が一番聞きたくない答えを言いました。聖歌を歌ってくださいと。でもそれがやっぱり一番の近道になると思います。もちろん、でもその中で先ほどビジョンのに従うということを言いましたけども、先生のビジョンを知っていればその答えが出てくると思うんです。ですから先生とコミュニケーションしてください。また先生に服従して従うことによって、そのなぜそういうふうにするのか聞いてみてください。皆さんの教会では本当にどうか分かりませんが、主任牧師というのは日本ではよく怖い存在としていますよね。地震、雷、神、火事、親父、主任牧師みたいな感じな、なんかちょっとところもあります。でも実は全然違うんですよ。本当に彼らは、さっき言ったように私たちの成功を願っているし、成長してほしい、もっとミニストリーが栄えてほしいと願ってくれているので、話をしてください。コミュニケーションを取ってください。でまたね、先ほど成果の話しましたけど、私たちは音楽の最新情報、流行を知っています。トレンドが分かっています。だけど僕先生が知らないならば、それを理解してもらえるように話してみてください。いきなり先生にこれ聞いてください、 J-POP 聞いてねって、 iTunes のカード渡すんではなくて、こういうのもありますよ先生どうですか、聞かせる、やりたいならば2週間3週間ね、これちょっと具体的ですけど、もう前もって先生に聞かせておいて、先生これどうですか、いいですよね、いいですよねって言っておく。これはチップですけど、なんか僕の裏を全部先生に教えてるようですごい嫌ですね。3番目いきましょう。何に使えるんですか。神様の時と方法です。皆さん、先ほど言ったように皆さんはクリエイティブです。アーティストです。表現する力を持っています。またその技術を持っています。でもその表現する場所をわきまえなければいけないのです。旧約聖書の中にイッサカルという人たちがいました。彼らは特別な能力を持ってたんです。で、彼らはダビデの勇士の中に数えられていました。どういう能力を持ったか知ってますか。彼らは時を読む能力を持ってたんです。その自分の能力をどこで使うか知ってたのです。私たち音楽をする者、つかさどっても、ワーシップリードに携わっている者は、この神様の時を読むことができるようになるべきだと思います。先ほど言ったように情報社会です。インターネットで最高の賛美、今世界で一番歌われているトップ10、全部簡単にダウンロードすることができます。クリックすれば全部自分で聞くことができます。でもそれが皆さんの教会に当てはまるかどうかを見極めなければいけないと思います。私たち教会、先ほど写真見ましたけど、400人ほど集まってますが、私ただワーシップのパスタやってるだけじゃなくて、60歳以上からの上のアンカーと私たちは呼んでるんですけども、高齢者の方々 のパスタもやらせてもらってるんですね。で、彼らと話をすると、私がワーシップのパスタというのが彼ら知ってるので、そのワーシップのことについてもよく聞いてくれるんです。でもやはり、出てくる答えは皆さんも想像がつくように、聖歌歌わないのと、今の曲よくわかんないのよと、言葉が早すぎてね、ジャガジャガうるさくてね、眩しくてねってずっと言われる。演歌を歌えばいいのかと思うけど、ね、でもそれがもしかしたら民の声であるならば、やっぱりワーシップリーダーとしてそれを聞き入れるべきです。全部それをする必要ないですよ、もちろん。ね、皆さんが、じゃあ来週から聖歌歌おう、って言うつもりはないです。でも皆さんの教会にニーズがあるならば、それをやっぱ聞き入れるべきだと思うし、それに従う、開かれた柔らかい心を持っているべきだと思いますね。それは先ほど言ったように、神様が私たちに与える祝福の中で、人々と私たちの益になると思うんです。それを聞き吸い上げてやっていくことも人々の益になると思いますので、ぜひ覚えてみてください。本当に日本人の心を神様に向けさせたいですよね、私たちはね。私が願って、また皆さんがもうこの JPF に来ている時点で、皆さんがその心を持っていらっしゃるのがもう証明となっています。日本に神様リバイバルを送ってください、祈っています。当たり前です。ですけど本当に、日本人の心を変えるのは音楽じゃないですよね。 思いません、皆さん。音楽だったとしたら、なんでみんな ABEX 行かないの？なんで紅白みんな一緒に見に行かない、まあ、行ってる人たちもいるんだけど、それをずっとやらないの？なんで今日のビデオ、昨日のビデオにもなりましたけど、自殺者が減らないの？音楽は、優れた音楽は、教会より優れた音楽が山ほどありますよ、日本には。日本にはすごい能力を持った賜物の人たちが溢れています。なんで？音楽じゃないからです。やはり音楽の中に、神様音楽を使って道具として用いられますけども、その私たちの賛美の中に現れる神様ご自身が人を変えるからですよね。それをするため、それを効果的に、音楽を効果的に用いることができるため、ノーマ先生のメッセージのように、私たちが与えられた畳の上にしっかり乗って、熟練された巧みなものとしてそれを使うためには、心の問題、従うこと、時を神様に委ねること、学ばなければいけないと思います。ワーシップというのは、先、まあ、もう一つ言いますけど、やっぱり霊的なものですよね。音楽というのは実際的に技術を使ってやるものですが、その音楽じゃないところの部分が大きいです。やはり霊的な部分が大きいです。ですから、この使うときどういう曲をやるか、曲を選ぶか、それもやっぱり 霊の世界の中で私たちはそれを得なければいけないと思います。聖霊様に頼らなければいけないと思います。お勧めします。異言で祈れる方がいいなら異言で祈りましょう。いつも御霊の中とどまることを努めましょう。自分の中に流れているものがやっぱり普段出てくると思いますので、それをやっていきたいと思います。一番目のポイントは、教会のリーダーシップに従うということでした。ワーシップチームの心は教会のリーダーシップに従いますよ。二番目、先ほど言いましたけど、コミュニケーションです。ワーシップチームに必要、心を作るために、また、まあ、心というか文化を作るために何が必要か、これはコミュニケーションです。これは今度具体的な、もっと実践的な話ですけども、コミュニケーション本当に必要です。まあ、男性の私が言うのも変ですけども、コミュニケーションというのは必要不可欠です。先ほど言ったように、先生の心を私が知らなければ、先生が大嫌いな歌を毎週歌っちゃうかもしれない。そしたら先生から、いやだこの歌嫌いビーも受け続けながら私はリードしなきゃいけない。それはコミュニケーションすればすぐ済む問題ですよね。解決する問題で、何をコミュニケートします？これは、ワーシップのビジョンです。皆さんが今度与えられているビジョンをコミュニケートしなければいけません。先ほどはリーダーシップとして主任牧師と皆さんの関係を話しました。でも今度これは実際にワーシップチーム間の中でのビジョンの伝達です。ここにもこれも御言葉を言いましょう。箴言の29章の18節にこのように書いてあります。これ有名な御言葉ですけども、幻がなければ民は欲しいままに振る舞う。皆さん想像してみてください。日曜日の朝、民が欲しいままに振る舞って違う曲を歌ってたらどうなります？自分はハーグレーって歌ってるのに全然違う歌だったら、みんながもうカオス状態ですよね。それを絶対望んでないでしょ、みんなね。従ってきてほしいと思うわけでしょ。そしたらやっぱり皆さんがビジョンを持って進んでいかなければ、そういうふうになり得る可能性があるわけですよ。ましてや私たちホープチャーチでは400人ぐらいの人が集まってきます。400人の人に私はビジョンを伝えることがなかなか難しいです。でも一緒にワーシップをしている自分のバンドメンバー、シンガーズの方々、PA の方々に自分のビジョンをしっかりと明確に伝達することができればどうでしょう。私たちの教会では、ワーシップチームは、今20人ぐらいかな、20人ぐらいです。 0.5%、 400人だったらね、その人数が400人をリードしてるんですよ。すごいことだと思いません？すごいちっちゃなグループが、限られた特別な能力を持った人たちがリードしている。でも逆に言うと、その 0.5% であったとしても、その人たちが一つの思いを持って突き進んでいれば、民はついてくることができるんです。こっちに来よう、神様こっちにいるよ、イエス様こっちに来るよ、ということを伝えるあげることができれば、みんなついてくることができるんです。ですから、このビジョンを私たちはワーシップリーダーとして明確にしなければいけないと思います。皆さんの教会の中で、皆さんの教会の中にあったビジョンがあると思います。先ほど話しました主任牧師先生、また教会のビジョン、先生とよく話してみてください。皆さんのビジョンもすり合わせてみてください。与えられた情熱は素晴らしいです。神様が与えたものがあると思います。でもそれが間違っていないかどうか確認することも非常に大切だと思います。 そしてそれを正しいビジョンを教会の自分の一緒に働いている奉仕している人たちに伝達してみてください。その、ビジョンが伝達が明確になってまた細分化されればされるほど文化を生み出すことができます。文化は、皆さん意識してする持っているものではないですね。日本語を喋るというのは文化です。意識して皆さん日本語を喋ってますか？喋ってないです。外国に行けば意識して文化を日本語を喋ろうとします。日本人だから。でも日本にいるときに日本語を意識で喋りませんよね。当たり前のように日本語で喋って、お、中国人だったってびっくりしたって、ニハオって言われてびっくりしちゃったっていうパターンはあるかもしれないけど、でも日本人だから当たり前のようにやるわけですよ。文化というのはそれが当たり前になるんです。その自分のビジョンが当たり前になれば、それが必ず影響力を持って外に流れていくことができます。それは勢いにつながりますし、また、力につながりますし、期待感、興奮につながっていくと思います。2番目、何を伝えなければいけないか、コミュニケーション1個は、1個目は、ビジョンでしたけども、2個目は励ましの言葉とお互いを立て上げる言葉です。これは非常に大切だと思います。皆さん、私を含め経験があると思いますけど、私たちはプロじゃありませんね。プロの方でも、ミスをします。やってはいけないキーで歌い始めます。弾いちゃいけない音を弾いちゃうんです。叩いちゃいけないシンバルを叩きます。でもその時にもお互い励まし合うんです傷を舐め合うんじゃない、傷を舐め合ってもない。でもお互いを励まし合うべきです。ワーシップというのは私たちに与えた特権ですよね。先ほど言ったように本当に教会の中で、皆さんの教会の中でもそうかもしれないけど、本当に数少ない人たちがこの奉仕に携われるんです。これは特権です。ですからそのために一緒に奉仕をして進んでいるものですから、お互いを励まし合いましょう。徳を高め合いましょう。エペソの4章の32節にこのように書いてあります。お互いに親切にし、心の優しい人となり、神がキリストにおいてあなた方を許してくださったように互いに許し合いなさい。あんなにリハーサルしたじゃんって言っても許し合いなさいって、まあ、もうそれ以上皆さんも分かってるのであんまり言わないようにします3番目、もっと実際的に具体的に何をコミュニケーションしますか。連絡事項等です。これは常識だと皆さん思うんですけども、結構忘れがちです。というのは、何回も言いますが、ミュージシャン、アーティストは、やりたいことはあるけどコミュニケーションめっちゃ下手です。歌では表現できるのに普通の言葉では表現できない人がほとんどです。ですから、細かくしっかりとコミュニケーションしてあげましょう。というのは皆さんもね、ボランティアでまた奉仕でやってくださっている方がいると思うんですけども、皆さんの下にもし人がついて一緒にやっている人がいるならば、彼らも自分の尊い時間を割いて、犠牲を払ってこの奉仕をしてくれています。彼らの時間を 100%、尊いものとして見ましょう。できる限り前準備をして、彼らの時間を無駄にしないように、してあげましょう。そのためには連絡事項絶対必要ですよね。スケジュールやまた、そのスケジュールの変更があったらそれを細かくすることは必要だと思います。ね、知らなかったのっていうのは済まされないです。まあ、私もよくそれやってましたけど自分のミスから皆さんに言ってるんですけど、知らなかったの、みんなに言ってたよ、読まなかったのっていうのは済まされないです。なるべく皆さんが細かく気を使ってやれればいいと思います。また、遅刻や欠席あるならば、そういうのも、まあ、皆さん社会でもし仕事してらっしゃる方がいたら当たり前ですよね。で、同じことをワーシップの中でもする。それは、これは何をしているかというと、お互いの信頼関係を築いています。ワーシップチーム、先ほど言ったように一番最初に言ったように一つになること、そこに神様の常しえの祝福が命じられます。それには、ただ服従しなさい、従えというだけではなくて、お互いの信頼関係が必要です。それがなければ、その位置は流れてこないので、それは、このスケジュールや連絡事項、することはその信頼関係を築けると思います。最後に、4番目、お互いの必要があればそれ随時コミュニケーションできる環境を作れたら最高だと思います。もう皆さんの教会でやってらっしゃる方がいるかもしれませんけども、お互いの必要、祈り合えること、私はあと気をつけて、例えばチームの中のアニバーサリー、結婚式、誕生日、子供の誕生日、そういうのも、今ね、Facebook でやっておけば自分のアイカルとか全部出てきますよね。それをメールするようにしたり、もう皆さん知ってると思いますけども、そういうふうにするようにしてやると、心、先ほど言ったように信頼関係築けるので、お互い何でも言い合えるような仲になって、 いけると思います。これがコミュニケーションです。どんどんいきます。早すぎない？大丈夫。3番目、ワーシップチームの心、3つ目は何かというとチームワークです。先ほど言ったように音楽自体がチームワークです。押尾幸太郎のように一人で全部できちゃう人はいいです。でもこの中に押尾幸太郎はいるかといったら、あのジェームスぐらいしかいないと思います。ほとんどやっぱりバンドとして他の人の助けが必要です。レキギタリストならベーシストが必要です。ドラマーが必要です。ワーシップリード、ね、アカペラで礼拝全部リードできる人ってなかなかそんな度胸ないでしょ。やっぱりチームが必要なんですよ。ですからワーシップ音楽もコードを作るために必要なのはルートとサードとコードですよね。チームなんです。父の神様、子なる神様、これはちょっと霊的すぎるけども、あのやっぱりこの3つの和音で作るというのは性質があって、神様はメッセージ伝えていると思います。音楽はチームワークが必要です。チームの定義、これ辞書で調べました。チームの定義はある目的に向かって集まった組織体だそうです。確かにそうですね。ワーシップチーム、ワーシップをするために集まった組織です。チームワーク、あのの定義がカタカナになっちゃった。チームワークの定義、目的を達成するためにチームメンバーで役割を分担して共同すること、これが辞書の定義です。ワーシップチーム、素晴らしいことだと思います。役割を分担して、あなたじゃあベースが弾けるんですか、ベース弾いてください。みんながギタリストだったら大変なことになりますよね。うるさい人しかいないから、でもチームで役割を分担します。皆さんも多分ワーシップチーム、ワーシップチームって自分たちの教会で呼んでらっしゃる方はどれぐらいいます？他に何か名前あります？ない？かっこいい名前があったら。一つね、ここで講師にになった特権を使って皆さんに、私たちがホープチャーチではどういうふうに言ってるかというのを紹介したいと思います。ホープチャーチではワーシップチームと呼んでいません。私たちはワーシップファミリーと呼んでいます。あえてこれは意図的に変えました。次のやつ言ってくれる。ワーシップファミリー、ファミリーの定義、これも辞書です。婚姻によって成立した夫婦を中核にして、その血縁者が住居と家計を共にし、人格的結合と感情的融合のもとに生活している小集団。まあ、要は家族ってことですね。難しいけど。でもね、僕これ読んだときに、ちょっと衝撃受けたんです。普通の辞書なんだけど、婚姻によって、私たちはキリストの家族は何と呼ばれてますか、教会は。Bride of Christ。キリストの花嫁ですよね。婚姻によって私たちも成立してるんです。また、血縁者。私たちは何によってあがなわれましたか？何によって神の子供としての身分を受けましたか？キリストの血種によってです。ですから私はこの言葉すごい好きになって、OK。チームは確かに目的がある。一緒の方向に行く。ね、その目的を達成するためにやるぞーっていく。素晴らしい。でも僕はそれ以上求めました。ワーシップファミリーに対して、ワーシップチームに対して。みんなファミリーになろうよ。どうせって言ったら失礼ですけど、もう神様によってあがなわれて神の家族になったんじゃないの。だったらワーシップもファミリーって呼ぼうよ。って言って、何年ぐらいだっけこれも言ってんの。4年目か。4年ぐらい、ワーシップファミリーと呼び続けています。チームとファミリーの違い。チームはその目的を達成するためにやります。でも、その目的を達成する仕事、達成してようとしてまいと、その一日が終われば、バラバラのところに帰ってきます。もちろん皆さんも、ね、教会でワーシップチームの人が一緒にやって、終わった後に同じ家に帰ったらちょっといろいろ問題が出てきちゃうけども、ね、バラバラに帰るんだけど、でも心の中では、私たちはやっぱ一つのあるんですよね。私も家族を持っています。先ほど言ったように、妻と二人子供がいます。子供たちは、本当に自由気ままに生活しています。私がやりなさいということはやってくれるし、やっちゃダメということもやるし、ね、お尻ペンペンもしなきゃいけないし、でも好きなことをやってたとしても彼らは何か特別になんかチーム仲間外れということはないんですよね。同じでも結局は方向に向かって進んでいて、でもその人一人一人の能力を最大限に生かしてあげようとする。お互いがサポートし合って、できないところを補って、病気になれば看病してあげて、辛いところは励ましてあげて、ご飯を作ってあげてするわけです。 ワーシップの中でも実はこのスピリットは必要じゃないかなと思います。皆さんの教会でそのワーシップファミリーに名前変えなさいって言ってるんじゃないです。でもこのスピリットというのは本当に大切だと思います。ただ私たちは教会で音楽をやって自分たちのやりたいスタイルをやっている集団ではありません。私たちは目的があります。神様が教会を選ばれました。この世の終わりの時にご自身の栄光を表すのに教会を選んだのです。でその中に詩編の御言葉22編の御言葉の中にあるように賛美の中にご自分の住まいを設けられると約束してくださったのです。そしたら私たちはその中にもう少し一歩踏み込んで OK、 ただあなたは私と一緒に働いている同僚じゃないよ、私の家族だよ、ね、どういう意味かというと、同僚確かに戦いに行った時に同僚も身を守ってくれます。でも家族に対したらちょっとその思いが変わると思いません？私は親になりました。自分でこんな思いを持つとは考えてもいなかったけども、子供が生まれた時に初めて私は彼のために死ねると思いました、ね、イエス様が娘が生まれた時に神様がどのようにしてイエス様を僕に与えてくれたかを悟らせてもらったんですけども、その気持ちが今わかります。ファミリーの中でお互いに、チームを構築していく中で、先ほど言ったように音楽を敵が巧妙に使って攻撃しようとしてきますから、ただのチームの都市の結束だけではなくて、やっぱりもう一歩進んだ結束をワーシップファミリーチームは持つべきじゃないかなと私は感じています。ですから皆さんお勧めします。これも考えてみていただけますか。ビジョンを達成するだけではなくて、その人をないがしろしないチームだったら、ね、あ、俺たちが目標を達成しようとしているのにお前いらないよって言えるかもしれない。でも家族はお前いらないよってできないんです。てかしません、普通は。よっぽど問題がない限り。で逆にお前いらないよって言う方がおかしいんです。本当は家族ですから、自分の DNA を受け継いだ自分の血を持った子供たちだから、いらないよってできない。何とかしてその人が成功するように、何とかしてその人が成長するようにするのが当たり前なんです。ですからそのスピリットを持ってやっていきたいと思います。これもリーダーシップの原則ですけど、これはつい最近私が学んだことですけども、人を使う前に、私たちが、ね、ちょっとベースやってギターやってドラムやってって言う前に、その人の能力を使う前に私たちはリーダーとしてその人を養わなければいけないんです。でその人をただ使うだけであったら使い捨て帰ると一緒です。振って、あ、冷たい、捨てる、次の新しいの100均買ってきて、そうじゃないですよね。ね、代替はいないんです。私たちは尊い羊を預かっています。またその人たちと一緒に働いて神様の臨在を持ち運ぶ役目も担っています。そしたらその人たちを養う、お互いに励まし合う、徳を高め合う、そのことが、ワーシップチームの心に必ず含まれてくるし、それはチームワークとして出てくると思います。ここで一つ注意点、皆さんにお勧めしたいことがあるんですけども、ホープチャーチでは私はワーシップファミリーの中にテックチーム、PA の方やパワーポイントやる方で、私たちは今ここにサムエル君がいますけど、メディアのカメラやる人たちも含めています。技術的な面において彼らは大体今日も吉田さんが後ろに座ってますけど、 PA の人が後ろに座ってます。後ろに追いやられてます。狭いところに、悲しい、暗い、辛いコーナーに追いやられてます。でバンドの人たちはね、照明を浴びて、ね、今回のステージもそうだけど、後ろに綺麗な照明が光って、ね、スポットライトが当たってるから綺麗に見える、かっこよく見える、少々のミスも許してもらえる。でも PA の人や照明の人はミスした瞬間どうなるか知ってます？全員が
おい、
フィードバック直せやっていうことは言わないんだけど、ね、牧師の眼差しで見るわけですよ。おいおいおいおいおいってね、彼らは心が痛んでるんです感謝のことに、私はね、ホープチャーチでその PA の、テックチームって私は呼んでるんですけど、の人たちの上にも立ってるんですね。彼らと話をすることができます。で今彼らを特別にちょっと養成する機会を持ってトレーニングしてるんですけども、バンドの皆さん、ミュージシャンの皆さん、皆さんのフラストレーションは分かります。モニター上げろって言ったのにいくら立っても上げない人の気持ちは分かります。怒鳴りたい、ここまで出てきたの分かってますけど、彼らも仲間です考えて、どんなに優れた演奏して歌ったとしても、僕みたいに声がでかくなかったら後ろまで届かないんですよ、声が。でしょ、これがなかったら、僕の声あんま変わんないけどこれがなかったら聞こえないんです。どんなに優れた演奏しても、あの人は指一本で カットすることができるの。力を持ってるんですよ、PA は。ね。まあ、その力比べのことじゃないんだけど、でも、やっぱり彼らも、理解し、同じチームなんだ。同じワーシップを作ってるんだ。彼らこそ、本当は実は彼らこそ大事なんですよ。後ろで働いてくれている彼らがいるからこそ、私たちは大胆に自分の能力を使うことができる。彼らを含めてもらえます？そのビジョン構築、ビジョンをキャスティングするときに、あ、テックの人は、まあ、後でなんかちょっと言うからいいよ。じゃなくて、ビジョン構築、彼らにも入れてください。カメラを映す皆さんが照明をやっている教会ならば、ぜひその人たちも入れてください。ワーシップのビジョン、ここに行きたいんだよ。神様の臨在、この色を持って表してよ。この音を持って表してよ。励ましてください。立て上げてくださいね。また、もう一つはよくあることですけど、悪口を言わないようにしてください。ね、さっき言ったように、PA の人は傷ついてるの。ね、うるさい。眩しい。どうしてって言われてるんです。僕らからだけじゃなくて、教会の人からも言われてるかもしれない。でも、彼らが、そうだよね。やっぱあいつはうるさいよねって言うんではなくて、ね、私たちがそれに同調して、ね、増長して、やっぱダメだあいつら、何やってんだよって言ってたら、誰も彼らを守れません。家族はそれをしちゃいけないんです。家族の中でいじめがあってはいけないのです。でしょ？そしたら私たちの彼らは本当によくやってくれてるんですよ。ね、もし問題があるならば、あなたが言って個人的に優しく立て上げ、お互い励まし、悪い言葉を一切あなたの口から出してはいけないってやるんだから、言わないで、はい、本当にいつも使えてくれてありがとう。でもね、ちょっとだけここは優しく、オルブラート2000枚くらい包んであげて、飲み込んで家帰ったらお腹が苦いっていう風にさせてあげれば、それ冗談冗談冗談。それカットで。わかります？皆さん。伝わってます？これが、私が考えている、ワーシップチームの心だと思います。一番目は、リーダーシップに従うことです。二番目は、コミュニケーションが大切です。お互いコミュニケーションしなければ、何を考えているかわかりません。好きで、もうこの人と一緒になって、この人に僕の死ぬところを見取ってもらいたいと思っている私の家内でさえ、コミュニケーションしないと何考えているかわかんないって言われるんですよ。当たり前。1分経っても分かんないって言われるんだから、15年結婚してても分かんないって言われるんだから、ね、1週間に一遍しか会わない人たちが分かるわけないでしょう。コミュニケーションしないといけない。3番目、これはチームワークです、もっと言うとファミリーワークです、お互いのミスをカバーし合うんです。お互いを支え合うんです。励まし合うんです。立て上げ合うんです、一致するところに神様の祝福が命じられます。4番目、最後に、ワーシップチームの心は音楽の特性上、これはなくてはならないものだと思っています、次世代を立て上げなければいけません、私は、こう見えても47歳になりました。若いでしょ？微妙な顔しないところでみんなね、まだ自分でもやれると思ってます。この前、ちょっと余談ですけど、私、アメリカの進学校に行ったんですね。で、その時に一緒に行った、女性の方が、久しぶりに、今、イタリアに住んでるんですけど、その人が日本に帰ってきて、クリスマスの礼拝に参加したんです。で、ね、クリスマスで私、まあ、すごい高いキーの曲を歌って、大変だったんだけど、終わった後、彼女が何て言ったか想像つく？しんじくん、しんちゃんって僕言われてるんですけど、しんちゃん、歌下手になったねって。47なんだからさ、理解してよって、キー高いんだよって話はしたけども、でもね、やるつもりはあります。自分も負けるつもりもないし、全然降りるつもりもない。悪い意味じゃなくてね悪い意味じゃなくてね、安心してね。だけどやっぱり音楽は人の心に訴えかけるものがあります。私しか出せないものがあるんだけど、やはり次の世代を勝ち取らなければ。日本の社会を見てください。今は高齢化社会として問題になっています。社会問題になっています。ね、ずっと年上ばっかりいたら成長しないんですよ。次の世代、神様の祝福は、運命を増えよ、地に道を、地を従わせよ。どんどん新しい世代を生み出さなければいけないです。新しい世代、若い人たちを育てるためには、もしかしたら自分の仕事を調節しなきゃいけないところがあるかもしれない。私はワーシップパスターとしてそれをすることができました。またこれからちょっと来てもらって話をしてもらうんですけど、亡くなった新里君という優れた人材がホープチャーチに来てくれたので、私は安心して任せていくことができます。皆さんにもお勧めします。皆さんの教会の中にいる若い世代、捉えてください。それはただ音楽のスタイルや かっこよさ、パフォーマンスによってではなくて、皆さんの心によって捉えてください。皆さんのビジョンによって若い世代を捉えてください。今の若者は、私実は教会のスタッフになる前に島村楽器という楽器屋さんで働いたことがあるんですね。でそこの時に高校生や、まあ、大学生の人たち、中学生とよく会ってお客さんになってギターを打ったりしてました。ね、この世代情報が溢れてるから、もう全てが飽和している世代だから、もう何でも手に入るから、素晴らしい面、逆に何にもやる気を示さない、取り柄がない世代だと言われていることもあります。でも私がその中で発見したのは、やる気を与えてあげればどんどん成長するんです。自慢ですけど私が島田楽器で働いている時にお客さんでがギターを買っててくれた人が実は今4人プロになってるんです。びっくりした。てか僕も知らなかったんだけど、後でフェイスブックで知ったんですけど、でも、おお、俺がベースを教えたやつだっていうのが今2人いるんです、プロになってるの。びっくりした。皆さんどこで影響力持ってるか分かんないんですよ、ね、教会の中からプロが出てきて当たり前なんです。教会こそが最高の音楽を持つべきなんです。教会こそが音楽シーンをリードすべきなんです。なぜなら私が本当に音楽の正しい使い方を知ってるから、ね、皆さんが若い世代に対してそれをインプットしてあげる。ただ音楽上手くなれよ、ギター練習しろよ、ドラムやれよ、歌上手くなれよではなくて、皆さんの心を分かち合う、神様に対する情熱を分かち合う、ビジョンを分かち合う。それによって彼らは啓発されて、よし俺も私も神様の栄光のために、そういう風になると思うので、ぜひ考えてみてください。ちょっと時間を取って、真理君に来てもらって、実際に今彼がいろいろやってくれてるんですけども、何をやってるかちょっと話してもらおうと思ってますので、聞いてみてください。
おはようございます。紹介させていただきました。紹介させていただきました紹介されました。していただされましたごめんなさい、緊張してますけど、名倉真理と言います。26歳です。私も、一人の妻の夫です。で子供が一人、1歳3ヶ月かなになった可愛い子がいて、幸せに暮らしておりますでちょっとじゃあ話を、時間もないので、サクサクっと2時間ほどで、これはいつも僕の教会の須永克美先生という尊敬する先生が言うギャグなんですけど、あんまちょっと受けなかったですね。じゃあ、僕が、皆さんその前にしくじり先生っていう、知ってますか、テレビ知ってる方いますか。あ、知っても結構いますね。僕もその番組すごい好きで見るんですけど、やっぱ彼らがその自分の失敗から学んだことを話しますよね。それが僕もすごい楽しくて、楽しいっていうか、まあ、人はその人の失敗を見て学ぶじゃないけど、そういうところがあると思うんですね。で僕も今回その自分が、まあ、その次世代を立て上げるっていうので、まあ、ちょっと話すんですけど、まあ、それが実際この僕の話すことが皆さんの益に、僕の失敗から学んでくれたらなと思ってます。一つ目に僕が2年前に初めてユース中高生のバンド、あ違う、その時は違う、小学生、小中 の, バンドを任されたんですけど、その時に失敗したことをちょっと話していきたいんですけど、すごいごめんなさい、めっちゃ緊張して僕が最初にその学んだことは、一つ目はビジョンと、そのビジョンを達成するためのステップがやはり明確でなきゃいけないっていうこと、本当にこの、最初に始め、2年前に始めた、そのユースの子たちを通して学んだことなんですけど、それどういうことかというと、まず僕、奥さんと一緒にその2年前に、そのキッズバンド、ジュニアバンドって今呼んでるんですけど、それを始めたんですけど、その中のビジョンが次世代の礼拝者を育てるっていうことが、主なビジョンを掲げてスタートしたんですけど、まあ、その中で僕が失敗してしまったことは、その、まあ、ワーシップっていうと皆さん多分音楽を用いてやるっていうのがもう最初に前提ありますよね。この喋った時に、皆さんワーシップって何ですかって言われた時に賛美礼拝だと思うんですよ、思い浮かべるのが。僕もそれ頭にあって、もちろん彼らをその賛美礼拝の、 礼拝者として育てることが一番の目的だったんですけど、でも最初に彼らにそのしてしまったステップが、音楽をできる子とできない子を一緒に最初に集めてしまって、そのグループのレベルがすごいもうデコボコになってしまったっていうのがあって、でやはりその皆さんもそのこの中でそのユースとかその中高生、まあ、大学生でも何でもいいんですけど、そのバンドをなんかリードしてる方いますか？誰もいないって。あ、ありさ、ありさ、あまりいないですね。その中で、まあ、これからやる方もいると思うんで、まあ、ためになってほしいと思うんですけど、そのビジョンを達成するために僕があまり見えてなかったのが、ビジョンは見えてました。礼拝者を育てたい。賛美奉仕者を育てたい。でも実際にそのステップが、じゃあ、どういうステップが最初に必要なのかっていうのが全然見えてなくて、で実際に、そのやり始めた時に、まず礼拝の心を教えますよね、その子供たちに。それはすごい全然大丈夫なんですけど、実際に、じゃあその礼拝の心、まあ、シンさんこのさっき言ってくださったそのビジョンを子供たちにも噛み砕いて分かりやすく教えるんですけど、でも実際にさあビジョンを語ってさあやってみようってさあ蓋開けてみようってなった時に、その楽器をできることできないこの先ほども言ったバランスがちょっとおかしすぎて、さあドンでやった時に僕ドラム全然弾けないっていう子もいるし、俺は全然できるぜっていう子もいるし、その中で僕はスタートさせてしまったんです、そのバンドを。でこの教訓で何を言いたいかっていうと、まあ、先ほども言ったその結局そのバンドをやる上で、シヌさんも言って、音楽じゃない、音楽がその私たちのゴールではないですよね。プロの音楽を目指すこと、そうじゃなくて本当に神様をこの世界に伝えること、人々に福音を届けること、それが私たちのゴールだと思うんですけど、でもそれと同時に音楽っていうのもやっぱりすごい必要な道具ですよね。皆さん料理するときに包丁使ったことあると思うんです。切れない包丁でいくら肉をちぎってもボロボロになるだけじゃないですか。それと同じで音楽も本当に道具だと思うんですね。その道具を磨くっていうのは本当に大切なことなんですけど、それを僕は最初に、ごめんなさい話が前後したんですけど、僕のキャパを自分で全然分かってなかった。そういう子がいても自分は全然教えれる、全然なんていうかな、そういう子供たちにも指導できると思ってたんですけど、実際蓋開けてみたら本当にそういうできない子たちにばっかり時間を取られてしまって、で実際にもっと上を目指したいっていうそのモチベーションが高い子たちのケアが全然できなくて、本当にバンドがその士気がどんどん下がっていくのを、もう僕だけが、僕と奥さんやってたんですけど、僕と奥さんだけがもう一生懸命この自転車の車輪を漕いでる、本当にそういう状態で、で何が言いたいかというと、やっぱその最初に始めるスタートするっていうのは、まあこれは教会改革でも同じかもしれないんですけど、本当に最初に選ぶ人っていうのは本当にすごい重要だと思うんですね。それが、まあ、もちろんその次世代を立て上げるから多くの次世代を立て上げたいですよね、その小中高生でも。実際に最初のベースを築くのは本当に大人数ではいけないと僕はすごいそこで感じて、誰でもいい、次世代立て上げたいから何でも誰でもござれじゃなくて、本当に最初は僕のビジョン、教会のビジョンキャッチできるそういう子供たち絶対いるんですよ、そういうキャッチできる子が。でもその、まあ、小学生から高校生までってすごい幅広い中でちょっとやってしまったので、小学生やっぱり集中力もないし、なかなか言ってることを理解できないし、まあ、その時一番下が5年生なんですけど、やっぱりビジョンを話してる時もキョロキョロキョロキョロして、俺は何したらいいんだみたいな感じでいるんですね。でその中で、まあ、一応彼らの友達友人関係もあるし、まあ、教会でユースやってる人は分かるかもしれないですけど、そのバンドとバンドじゃない子が分かれちゃうみたいな、バンドはいつも一緒に集まって、でも他の子たちはちょっとなんか私たちバンドから漏れた組じゃないけど、そういうなんか雰囲気が、まあ、僕も昔ユースやってたんですごい分かるんですけど、まあ、そのちょっと感情もあって、そういう子たちもちょっと入れてあげて、まあ、何も傷がないようにっていう 思いでスタートさせてしまったこと自体がもう間違ってて、最初にもう一回ビジョンに明確に自分が立てたビジョンに戻らなきゃいけないっていうことを本当にそこで、教えられました。はい。でやっぱりその最初にフルバンドでどうしてもそのやりたいで、どうしてもその、まあ、始めるときに何ていうんですかね、大人数が欲しいっていう、どうしてもその心がその僕の最初に打ち立てたビジョンを本当にこの崩してしまったというか、そういう本当に明確なステップが見えてなかった。そのワーシップの心さえ教えてたら、霊的なことさえやってたら、彼らは自動的にどうにかなるんじゃないかっていうその自分がいて、でも実際に音楽っていうのは練習しなきゃいけない、コミットメントが求められる、そのな、それをちょっとなんかないがしろにしてしまった自分がいて、で結局それがあのチーム全体に響いてしまった。だから皆さんにこの僕の教訓から教えたいこ、その伝えたいことは、本当に始めるときはあの少人数で始め、まあ、できる子がいたら、その自分のビジョンを分かる子がたくさんいたらもちろん大丈夫だと、自分のキャパがそれだけあったら大丈夫だと思うんですけど、でも本当にその最初にスタートするときはできるだけ自分の心を分かる、またある程度音楽スキルがあって、彼らをベースにそのできない子たちを入れるっていうのはすごい多分やりやすいと思うんですけど、最初からできない子たちがいちゃうと本当にグループを存続させる、そのモチベーション回転数を上げるのも本当に難しくなってしまうと思うので、そのチームを最初に立て上げるときは本当にまずある程度の、まあ、僕が見てたビジョンですよ、これはまあ皆さん見てるビジョンがもし場所が違ったらあれかもしれないですけど、その賛美奉仕者を育てたい、音楽を用いてワーシップを導きたいっていうのがあったので、最初に本当に僕が取るべきスタートは本当にその楽器がある程度できる子たちをあの、まあ、呼ぶべきだったなと思って、そのなんていうんですかね、ユース時代に味わったその分裂っていうか、そのできる子できない子組をちょっと囲おうっていう、その自分のそういう余計な感情はいらなかったなって本当に思ってます。はい。で次に、2番目はこれ最後なんですけど、本当に、まあ、僕がバンドやっててユースのバンド自体を立て上げる上で本当に一番大切だと感じたのは、自分自身が本当にキリストとつながること、で自分自身がその恵みと愛を本当に知ること、それが本当に彼らに一番、まあ、もちろんその音楽を教えることはもちろんそうなんですけど、まあ、それは置いといて、本当に自分があのキリストの恵みと愛にとどまっていなかったら、本当に全てすることが、例えば自分が不安があったり自分にちょっとコンプレックスがあったり、本当にミニストリー始めるときにその自分のそういう穴をまず埋め始めちゃう、自分の恐れを埋め始めちゃう、それは本当に気づかないうちにそうやってしまうんですね。だから一番本当に、まあ、これはこのバンドだけじゃなくて本当にこれクリスチャン生活だと思うんですけど、一番大切な土台は本当にイエス様の愛と本当に恵みに浸ること、そこで自分が本当に神様の前で完全なものとされている、そして満たされている、その状態で、まあ、ミニストリー始めなければ本当に全てが、最初は良くてもだんだん本当このベクトルが違っているので、自分の必要を満たすため、まあ、ある意味表面上はその子供たちのためとか成長のため、でもそれも自分のニーズを満たすただの道具になってしまうことが本当にあると思うんですね。だから本当に私たちは何をするときでもそのキリストの愛と恵みにとどまることを本当に皆さんにお勧めしたいと思います。で、まあ、これ本一つの本の紹介なんですけど、まあ、僕がすることじゃないかもしれないですけど、その僕らの私たちの教会でオリジナルゴスペルっていう本があるんですけど、僕もその中からすごいその神様と愛と恵みが何なのかっていうのを本当に知って、まあ、本の宣伝になってしまうんですけど、ぜひ皆さんあのストアでその福音を知っていただいて、福音から出てくるその自分のミニストリー、それが本当にすごい大切だなって、自分の土台が本当にいつも神様の愛と恵み、この愛と恵みってすごい大きな定義だと思うので、皆さんあのいろいろなあの解釈があると思うんですけど、でも本当にその神様の愛と恵みから出てくる私たちの言葉であったり態度であったり、それが本当に子供たちに影響するし、周りを影響する、ワーシップ本当に影響するってことを まあ、確信しているので、それを皆さんに、今回一番伝えたかったことです。はい、なんかすいません、こんななんか緊張してしまってうまく喋れてないんですけど、本当に次世代子どもたちに対するその、まあ、皆さんももちろん分かっていると思うんですけど、目を開く先を持つ審査も言ってた通り、まあ、彼らは全然、まあ、最初はできないし言っても分かんないし、でも私たちがその神様と愛と恵みを知っているなら、忍耐力も学ぶ、またはその時々に必要な彼らにかけなければいけない言葉、それも本当に神様からとっさに出てくるんですね。自分がいつも神様に愛と恵み満たされている時に、必要な時に必要な言葉が本当に聖霊様によって与えられる、それを、僕は本当にこのバンドを通して学びました。で今は、その失敗したバンドは一度ちょっと解散して、今は、もう一回僕のそのちゃんとしたステップを見つめ直して上で、今5人の子たちとちょっともう一回始めてるんですけど、そこからまたちょっと楽器が不得意な、できない、でも本当に将来見込みがある、そういう子たちをこれからも囲って一緒に輪の中に入れていければいいなと思って、今はそれを始めています。ごめんなさい、まとまってないんですけど、次世代は大切だということです。
ありがとう、しにくん。付け加えます。次世代育てるのは大切なの、皆さんもお分かりだと思います。でも一つだけ欠かせないのは理解してあげることです。皆さん、親の皆さんは分かると思います。子供を理解しないと始まりません。下から自分についてこようとしてくれた人たちを理解しないで押さえつけ、跳ねのけるのは何の助けにもなりません。今ね、しにくんが言ったように楽器が得て増えての子がいるでしょう。でもその子たちの可能性は無限大です。昨日も歌いました、今日の朝も歌いました。 Nothing is impossible、 何も不可能はありません。それは綺麗事のただの美しい言葉ではないです。私たちの神様にあっては Nothing is impossible、 何も不可能はないんです。もしかしたらその楽器をやり始める子が本当に世界を変える子になるかもしれない。それをね、今日の野間先生のメッセージ本当そうだと思いましたけど、それを見出してそのプラットフォームを準備してあげるのが前に走っている私たちの世代なんです。ですから非常にやりがいがある仕事だと思うし、報いが大きい仕事だと思います。特にここに来ていらっしゃる牧師先生の皆さん、本当に目を開いて、見ていただいていると思うんですけども、彼らに話をかけてみてください。彼らのビジョンを聞いてみてください。彼らを信じて応援してあげてください。また実際に今やってる皆さん、若い世代、次の世代、自分より若い世代がもし上がってきてるならば、彼らを信じてあげてください。勇気を与えてください。背中を押してあげてください。そうすることによって願いはね、イエス様が帰って来られるまで教会は永続したいでしょう、ね、私たちが天に帰る日まで、私がいつ死ぬか私は知らないですけども、私が死んだともイエス様が帰ってくるまでは教会は永続するんです。教会は栄えていくんです。成長していくのです。栄光に輝き続けるのです。だとしたら、私の世代よりも次の世代の方が栄光をもっと見るんです。そしたらその世代のために、日本1億3000万を勝ち取るために全力を尽くすべきだと思います。お勧めします。ですから皆さんも一緒に、ただ音楽をやってるだけで、ね、なんかちょっと変わった集団になるだけではなくて、本当に神様の栄光を持って持ち運ぶことができる特別な集団ですけども、その素晴らしいミニストの中、自分の賜物も能力も発揮しながら、さらに立て上げ、次世代を作り上げ、神様の栄光、神様、イエス様が帰ってこられるまで、日本が勝ち取られるまで、一緒に働いていきたいと思います。ありがとうございました。実際にあります。私たちは2つ の, あのメイン、まあまあ、明確なものを今立て上げています。1つ目は教会全体に関することです。まあ、クリスチャンとして の, あのスタンダードですね。教会出席している、まあ、ホープチェッチのメンバーである、 ホープチャーで話しているプランティングという私がやるんですけども、それにそのをクリアしているのはもう前提です。というのはワーシップというのはちょっとね、先ほど最初に言いましたように日曜日の朝の礼拝の半分ぐらいを担っているわけですね。嫌であろうと好きであろうと好きでなかろうと他の人たちより高い段の上に立つわけです。ステージではなくてプラットフォーム、講談が与えられるわけです。ステージとプラットフォームの違い、大きな違いはステージというのは自分 の能力を見せびらかすためのただの段です。でもプラットフォーム、講談といった場合に私たちは人々より少しだけ上げられて、皆さんが私を見てどのように礼拝するか教える、指導するための場所が与えられているんです。ですからその人が自分が私はリーダーじゃない、そういう能力がない、自信がない思ってても、また私こそリーダーだと思ってたとしても、好きであるとなかろうとあなたはリーダーです。後ろで楽器を弾いている方、 PA をやっている方、メディアをやっている方、関係ない、あなたはリーダーです。私は全員にあなたはワーシップリーダーですと言っています。ですからその教会の基準をまず満たしているのは当たり前ですけども、そのリーダーシップのものもあります。もう一つ音楽として絶対欠かせないのが技術的な面です。ホープチャーチでは、8週間でね、8週間の、トライアウト期間を定めています。その中に、曲数がありまして、この曲を覚えてきてくださいと、この曲を弾ける能力を見ます。弾けないならばダメというわけじゃないです。せっかくね、そうやって次世代を立て上げるって言ったのに首切ってんじゃんって言われちゃったらちょっとおしゃれにならないんで、そうしないように考えてるんですよ、ちゃんと、ね、あんまり脳みそないけど考えてるんです。ならないように、できないならば、ね、8週間のトライアウトしました、8週間後テストします、弾けませんでした、 OK、 もう一回やろう、もう8週間やってみよう、まあ、8週間じゃなくても構わないんだけど、その人の能力に合わせてトライアウトさせます。でいきなり、まあ、ホープチャーチは今日曜日に1回しか集会がないので、いきなりその集会で、ね、ボンと引いて400人前で引けって言ったらもう超パニックるんですね。だけどそうさせないように、例えばじゃあ献金の時だけやろうかとか、他のミニスリーがあった時に、集会があった時にやってみようか、チャンスを与えて、成長させる段階を取っています。ただその中でもう一つ私がお勧めするのは、これは音楽をやる人たちの一つの罠にもなり得るところですけども、やっぱりアーティストですから表現したい、みんなの前で演奏してなんぼの世界です。でも先ほど言ったように真理君も言いましたが、音楽ではないんです。あなたのパフォーマンスは人を変えません。私のパフォーマンスは人を変えることはできない。変えられるんだったら自分が変わってるはずでしょ、一番自分でやってんだから。でも私を変えることができたのは神様の臨在だけでした。イエス様が私の心を触れた時のみ私は変われるのです。そしたら私が講談ステージの上に乗っていようと、回収で一緒に礼拝していようと、あなたはリーダーです。それを分かっている人、神様の恵みによって私は許されている、愛されている、受け入れられている、それを表現できる人はその場で影響力を持つんです。ですからもし、ね、さっきの今のこれ続きですけど、技術が足りなかった場合、8週間やって16週間やって32週間やってダメな場合どうするの？ OK、 もしかしたらあなたの恵みはそこにないのかもしれない。まあそれははっきり、それは飯田先生の表現に任せますけど、ね、それででも会社の中でぜひワーシップファミリーと一緒に、あなたもリードしてくれますか、私たちと一緒に応答して、まあ、あなたの周りにいる人たちを影響してくれますか、そういうふうにお勧めをするようにしています。
2つ質問があります。まず1つ目はですね、20名ぐらいのワーシップチームがいると伺ったんですけど、そのチームを、まあ、一致させるためというか、なんかその練習以外とか、なんかそういう時間を取っているのかなと、それが質問ですね。一致させるためにどういうことをしているのかですね。だからもう一つはですね、まあ、実践的な、この曲30分間のワーシップの時間の時に、この曲線をする時にちょっと注意しているところとかあったら伺えたらなと思ってます。よろしくお願いします。
素晴らしい質問ですね。一つ目の質問、ワーシップファミリー その一致を保つために何をしているか。ホープチャーチでは、まあ、もしかしたらちょっと特殊かもしれないんですけども、ワーシップファミリーと先ほど言いました。で私が彼ら一人一人にあなたはリーダーですと言っていると言いました。というのはもうワーシップファミリーに今一緒に私とシンリ君とバンドやっている、まあ、サムエルもそうですけども、もう彼らは教会の優れたリーダーなんです。 もうサンベル君も青年のパスターをしています。ベーシストとメインのピアニストは、ユースのパスターです。ですから正直あんまりお世話する必要はない。すごい楽なんです。楽な仕事させてもらってる。だけど質問にお答えすることで言えば一番助けになるのは私たちの場合です。ごめんなさい、具体的じゃないかもしれないんですけど、一番私たちの人のチームを一つにさせたのはやっぱりこのビジョンでした。もちろんバーベキューやったり海に行って遊びに行ったりもしました。でも正直あんまり効果的ではなかったです。そういう人たちが集まっているなら素晴らしいと思うんですよ。私は大好きです。肉大好きなんでバーベキューバーベキューになります。でも正直先ほど何回か言いますけど、その人の心を本当に結び合わせることができるのは肉じゃないんですよ、ね、私はすぐに肉でも結びますけどでもやっぱり人の心を引き寄せて同じ方向に行こう、同じ方向に向かおう、その力、その勢いを生み出すのはビジョンなんです。そのビジョンはやはり明確に伝えなければいけないと思います。それを分かち合う時が持てるならばそれをぜひお勧めします。もう一つ、ワーシップ、音楽に携わるものとしてただ、ね、集会の時に奉仕する時はリードしますから、私たちはやっぱりそのリードの責任を負っていると思います。やってくれているバンドの人たちも責任感を持って練習してきて、それを流そうとしてくれます。ですからこそ受ける時が必要だと思うんです。ですから受ける時間を取るようにするのは一つ大きなチャンスじゃないかなと思います。最近ちょっと私たちも今年からそういうのをちょっともう一回始めようかと。昔はよくやってたんです。私の家に呼んで私がご飯を食べさせて、若い子たちだったんで大変でした、食費がでも家でやって本当にもう何にも考えない、僕はピアノを弾いて曲をリードして、もう本当に聖霊様の流れに任せる、ただ礼拝する、見事を分かち合う、心を分かち合う、ビジョンを話す、それが一つにしたことは確かです。ですからそういうのはぜひお勧めできますね。選曲ですよね。
Thank you.
You read my mind. 選曲の部分で気をつけていること、皆さんの教会、に当てはまるかどうか、これも違うことがあると思うんですけども、ホープチャーチでは私はなるべくテーマを決めるようにしています。その日の一日に今現在ホープチャーチでは日曜日のソングリストを決めるのは私と真理君だけなんですね。昔はあと数人いたんですが、今2人ともフルタイムで教会で仕事させてもらっているので、時間もあるし祈る時間も取れるし、やるときに真理君もそうですけど、私もその週に一つやっぱ曲が与えられると思うんです。一曲それが速いテンポ、ゆっくりのテンポ、それは分からないです。でも神様はやっぱり理由があって与えていると思います。先ほど教えの中で言ったように、ワーシップリードというのは霊的なものです。音楽では技術的なものだけではないです。本当に霊的な部分が 90% を占めていると思います。ですからその霊的な部分をつかむことができるならば一番助かります。もう一つは先ほど話した中で主任牧師先生とのコミュニケーションの話をしました。牧師先生のメッセージの内容がもし分かるならばものすごい助けになると思います。先ほど言ったように日曜日の朝の集会、あったとしたらワーシップがあって御言葉がありますね。御言葉があってワーシップをやるところもあるかもしれないけど、大体の場合ワーシップをして御言葉を話します。ワーシップと御言葉を切り離してはいけないと思うんです。一つのパッケージにするべきです。そしたらできるならばワーシップがメッセージを助けるべきだと思います。何回も言いますけども、音楽は人を作り変えません。でも御言葉は人を作り変えます。御言葉が言うように生きていて、神の言葉が生きていて、私たちの精神、心、思いを切り離して見分けることができます。御言葉が私たちの心を動かすのです。ですからそれをサポートできるようなものがあれば嬉しいです。ホープチャーチでは実は奇跡なことに、あんまり先生とそのメッセージのことは僕は話しないんです。でも蓋開けてみたら先生がメッセージ片落としているリストを作っているのがほとんどでした。なので ね、その私の牧師先生はその土曜日の夜までメッセージ分かんないって言ってるって言ったとしても大丈夫です。聖霊様は助けてくれます。私は生き証人ですその代わり祈ります。でも絶対神様助けてくれます。神様がね、マタリーおっしゃったように、私は私の教会を建てるとおっしゃいました。神様、イエス様ご本人が建て上げているならば、イエス様は最後まで、また細部まで責任を負ってくださいます。なので、ご自分で。